そんな雑貨店。はい、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の主の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、主の下平さん。
はい、今週も懲りなくやってまいりました、主の下平でございます。
いらっしゃいませ。さあ、もう今週は早速、
はい、
何のお話をするかを発表してまいります。
お、はい、
クイズではないですよ。
はい、
今週はですね、日本国民が、
うん、
各国の中で日本国民が一番これが好きというものをやってみたいと思います。
はい、
何かと言いますとですね、
うん、
国立公園についてのお話です。
はい、
ね、国立公園っていろんな国にありますし、
うん、
各国の皆さんもいらっしゃるわけですけども、
はい、
日本人ですね、相当好きみたいなんですよ。なんと年間利用者数が、
はい、
というようなお話をですね、本日していくわけですよ。本編で、
はい
はい、というわけで本日も行ってみたいと思います。それでは本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店はい、そういうわけでございまして、
はい、
国立公園についてお話をしてまいります。
うん、
先ほど言いかけました年間利用者数、
はい、
日本人はですね、年間約3億5000万人が、
ん？ 3 億ですか？
ええ、もちろん延べ数です。
はいはい、
だからね、1人3回ぐらい、
うん、
1年間にね、国立公園行ってるんですよ。
すごいですね。
その中でもですね、
はい、
トップ、
うん、
利用者数トップの国立公園が富士伊豆箱根国立公園。
おお、富士。
まあ、ここですね、年間利用者数が1億2000万人、うん、
もう国民必ず1回は行ってる感じじゃないですか。
もう皆さん気がつけば行ってますよ。これにはね、もちろん事情があって、
はい、
あの国立公園だからって言って柵があってね、
うんうん、
入り口からしか入れませんとかっていうんではなくって、
はい、
そのエリア全体に住んでる人もいるし、
うんうんうん、
通過しちゃう人もいると思うし、
はい、
国立公園って意識せずにね、箱根に温泉行こうとか、
うん、
富士山見に行こうとか、
うん、
伊豆の熱川バナナワニ園とかに行ってみようと思うと、それも多分カウントされちゃうと思うので、
うーん、
1億2000万人になってます。
なるほど。
で、2位がですね、
はい、
瀬戸内海、
うん、
これも国立公園なんですね。4123万人、
うん、すごい数ですね。
そして3位が上信越高原、
はい、
2647万人、
うん、
もうね、自分で言ってて数がよく分かんなくなってきました。
うん、
これ日本のベスト3ですけれども、
はい、
世界のベスト3でもあるんです、今の3つ。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。すごいでしょ。
本当日本人公園好きですね。
ね、本当に好きなんだろうし、ついうっかり行っちゃうんだろうし。だって国立公園って思わないもの。
うん。
で、これに対してですね、アメリカさんは、
はい、
どうかと言いますと、年間利用者数が約3億人弱。
うん。
広いですしね、アメリカね、国土が。
そうですね。うんうん。
で、転々としてるということもあるんですが、
はい、
一番利用者数が多いグレートスモーキー国立公園というところでも、
うん、
900万人強。
うん、
で、有名なグランドキャニオン、
はい、
あそこも国立公園ですね、
うんうん、
これ450万人、
うん、
でよく聞くイエローストーン国立公園、
はい、
これ300万人。
へえ、
まあ、我々日本の足元にも及ばないわけですよ。
そうですね、桁が一つ違いますね。
ね、 で、イエローストーン国立公園ってよく聞きますけれども、
はい、
ここね、世界一古い国立公園なんですね。
うん。
まあ歴史ではね、一歩も二歩も我々譲ってしまいますが、
はい。
ここが国立公園になったのは、1872年。
うん。
もともとはですね、それをさらに遡る70年くらい前、
うん、
1806年に、ジョン・コルターさん。
はい。
この方が、ネイティブアメリカン以外で初めてこの土地に足を踏み入れました。
うん。
後にですね、この人は、炎と硫黄の土地があったって、解説してるんですけども、
うん。
この時ですね、なんか熱があったらしくって、
はい。
上事だと。
ああ。
あいつはうなされてると人々に見なされたらしいんですね。
うんうんうん。
ところが時代が下って約50年後。
はい。
1857年に、ジム・ブリッジャーさん。
うん。
この方、漁師でもあり、地元のガイドでもあったんですが、
はい。
この方がですね、熱湯が吹き出すところがあるんだとか、
うん。
黄色い石が転がってるところがあるんだって話をしたらしいんです、この人も。
うんうん。
ところがですね、この人昔からホラー話いっぱいしてたらしくって。
うん。
いや、有名なね、なんか、偉い人らしいんですよ。
うんうん。
地元には銅像もあるぐらいで。
はい。
でもね、しょっちゅうホラー話をして、まあ、エンターテインメントとしてね。
うん。
いろんな話をしていたらしいので。
はい。
またジム始まったよと。ジムのホラー話また始まっちゃった。こんな熱湯を吹き出すとこあるわけないじゃないって言われて信じてもらえなかったんです。
あ
ー。ところが、
はい、
1870年になりまして、
うん、
探検隊が入ったんですね、その土地に。
はい。
そしたら本当にあったんですよ。
おお。
熱湯が吹き出すところとか黄色い石が広がってるとこが。
うんうん。
で、これは本当だったしすごいところだからっていうんで、1872年に世界最初の国立公園に指定されました。
うん。
で、ちなみにイエローストーンって名前の通り黄色い石ですよね。
うん。
で、よくですね、硫黄の成分で黄色く見えるんだって言われるんですけども、
はい、
イエローストーンの場合にはあれは実は硫黄の色ではないんです。
うーん、石自体が黄色いってことですか？
そうですね、あの石に含まれている鉄分がですね、
うん、
熱水の作用によって黄色くなっちゃうらしいんですね。
おお。
なので硫黄分ではないそうです。
あー、なるほど。
じゃあ我々日本の方はどうかと言いますと、
はい、
国立公園法というのが制定されたのが1931年。
うん、はい。
で、この年に瀬戸内海、
うん、
雲仙霧島、
うん、
で、これが日本初の国立公園に指定されました。
おお。
で、現在までにですね、
はい、
35箇所指定されてます。うん、ところが今あるのは32箇所だけなんですよ。
あれ、3箇所減りましたね。
そうなんです。これなんで減っちゃったかって言いますと、
うん、
やっぱり戦争の影響がありまして、
はい、
35箇所のうち3箇所はですね、うん、台湾にあったんですね。
なるほど。うんうん。
で、第二次世界大戦後日本が台湾の統治権を放棄しますので、
はい、
その3箇所は削れてしまって32箇所になってます。
うん。
でも今でもその3箇所ですね、台湾の中で風光明媚なところとしては有名らしいですよ。さて、国立公園っていうとね、
はい、
もう一つ国定公園っていうのがあるんですけども、
うん、
これどちらもですね、環境大臣が自然公園法というのに基づいて指定するんですけれども、
うん、
じゃあですね、その指定要件を今から読み上げてみますね。
はい。
国立公園の指定要件。同一の風景形式中、我が国の景観を代表するとともに世界的にも誇りうる傑出した自然の風景であること。じゃあ今度は国定公園。
うん。
国定公園の指定要件は、国立公園の景観に準ずる傑出した自然の大風景であること。さあ、どうですか？
うん。結局は同じですか？
まあ、よくわかんないですよね、違い。
うん。
まあ、平たく、うんと平たく言うとですね、
はい、
国立公園は我が国を代表して世界に向けてどうだいすごいだろうと言えるとこ。
うんうん。
で、国定公園は、まあ、国内で、まあ、身内ですごいよねと言えるとこと。
うん、なるほど。
なのでですね、国立公園は国が選定して管理するんですね。
はい。
で、国定公園の方は都道府県が選んで国定公園に指定を希望して
あ
で管理も都道府県でやると
はい
いうところなんですね。
うん。
で今日は国定じゃなくて国立公園のお話です。
はい。
我が国の国立公園の総面積はですね、
はい、
21,100平方キロメートル。
うんうん。
ちょっともう一つ数字上げますけれども、
はい、
日本の面積ってだいたい38万平方キロメートルなんですね。
はい。
そのうちの21,100平方キロメートルなので、
うん、
結構広いんですよ。
広いですね。
今言った日本の面積と比べてみますと、
うん、
日本の面積の 5.6% は国立公園なんです。
うん。
大したもんですよね。
結構広いですよね。
ええ、
うん。
でこれもねアメリカとちょっと比べてみますと、
はい、
アメリカの国立公園は国土面積の 3.4% しかないんですよ。
おお。
ただね、まあ、3.4% って言っても向こうはもともと広いので、う
ん、はいはい、
総面積でいくと約34万平方キロメートルと、
うん、
日本の面積とほぼ同じ
同じですね。
羨ましい。あんなに広いのは羨ましい。で日本で一番大きい国立公園は、
はい、
大雪山国立公園、または大雪山国立公園とも言ったりしますが、
うん、はい、
ここの面積はですね2,268平方キロメートル。これもねピンとこないと思うんですよ。
はい。
じゃあ比較対象を出しましょう、
うん、
東京都の面積、
うんうん、
東京都の面積は2,190平方キロメートル。
うん。
それより広いんです。若干
そうですね。
一番近い都道府県はですね沖縄県ですね、
うん、お
ー。沖縄県は2,281平方キロメートルありますので、
はい、
大雪山の国立公園とほぼ同じと。
うん。
さすが北海道広い。
県が一個分ってことですもんね。
そうなんです。
はい。
北海道ってね広いんですよやっぱり。
うん。
北海道ってね関東地方の面積の 2.5 倍あるんですよ。
広いですね。
僕塾で教師をやっておりましてね、
はい、
子供たちにいろんな土地の面積とか教える時あるんですよ。
うん。
その時に北海道広いよって言うとみんなふーんって言うんですけど、
はい、
関東地方と図で比べるとですねみんな口開けますね。
ああそうですよね。
あの北海道の半分くらいしかないので関東地方、
はいはい、
こうだぜって見せるとみんなポカーンとします。
うんうん。
だからうかつにね君たちねと、北海道で隣の市に遊びに行くとか言っちゃいけないんだよと。
はいはい。
県をまたぐ感覚になるからねと。
よく聞く話ですよね北海道
ね。気軽に隣の市だから遊びに行くとかってことできないわけです。
はい。
でもね世界で見ればやっぱり狭いわけなんですよ。
うんうん。
広い北海道の中にあって日本で一番広いという大雪山国立公園であってもね、
はい、
世界で一番大きい国立公園というのがありまして、
うん、
これグリーンランドにあるんですけれども、
はい、
グリーンランドのノースイーストグリーンランドナショナルパーク、ここはですね広さが97万2000平方キロメートルあります。
よくわからないぐらい広いですね。
はい、もう一回思い出してみましょう。日本の面積は38万平方キロメートル。グリーンランドのノースイーストグリーンランドナショナルパークは97万2000平方キロメートル。2倍以上ですね。
日本2つ入っちゃいますね。
すっぽり入ります。もうね、グリーンランドの右上全部。北東部分全部が国立公園です。
あー。広いですね。
まあ多分ここ何にもないんでしょうね。
うーん。
って言うとね、多分グリーンランドに怒られる気がしますけれども。
はい。
自然が豊かなんですね。
うんうん。
よし、こう言っとけば怒られない。
物はいいよ。
そうですとも。でもね、日本の面積の、
はい、
5.6% が国立公園なんですけれども、日本の場合には、
うんうん、
ちょっとね広すぎるような気もするんですよね。
広すぎ、
うん、なんか国土狭い狭いっていう日本じゃないですか、
はいはいはい、うんうん、
そこの 5.6% っていうともうそこら中国立公園になるような気がするんです。
うん、そんな気がしますね。
これね、ちょっとしたトリックというか、あ、なるほどっていう理由がありまして、
はい、
国立公園っていうとなんか国のものっていう感じがしませんか。
うん、します。
ところがですね、日本の場合国立公園の4分の1は私有地なんです。
へー。
で、残りのほとんどが国有地で 0.7%、
うん、
所有区分不明です。
え、
誰の持ち物かわからないところが 0.7% あります。
0.7% もあるんですか。
はい、面積にして150平方キロメートル。
うん、
まあ誰のもんだかわかんないけども国立公園の中に入っちゃってると。
うん。いいんですかそれで。
いいんかな。まあ、アメリカはね全部国有地らしいんですけども、
うんうんうん、
で逆にですね、伊勢志摩国立公園は 90% 以上が私有地です。だからね、その土地が国のもんかどうかっていうのは関係ないみたいですよ。
なるほど。
でここで働いてる人々っていうのがいましてね、
はい、
よく聞くのはレンジャー。
うん、
よく聞きますね。
聞きますね。
お仕事何してると思います。
何でしょう、国有地の警備
ですよね、
うん、
国立公園のパトロールって感じしますよね、
はい、
ところがですね、そんなマッチョなだけではないのです、彼らは。
はと言いますと、
公園内の調査、動植物とかの調査ですね、
はい、
それから情報提供とか施設管理、そして公園計画の立案作成と、
うん、
こういった書類仕事もしてるんですよ。彼らね、れっきとした公務員なんです。
へえ。
どこの人かって言いますと、環境省の職員さんです。
ああ、なるほど。
ね、なんかね、レンジャーって言うと、もなやらさんおっしゃった通り、
うん、
パトロールをね、例の帽子をかぶって、
うん、
半袖ロンパンで、首には黄色いスカーフですかね。
まあ、近いですかね。
ね、首とか襟とかに巻いてそうじゃないですか。
はいはい。
でもね、こういったこともやってるそうですよ。
へ
え。彼らだけではありませんで、レンジャーの補佐をする人がいます。
うん、
これアクティブレンジャーっていう方らしいんですね。
はい。
なんかね、こっちの方がアクティブって名前ついてるから活動できそうですけども、
はい、
まあ、補佐の方なんですね。
あ、そうなんですね。
はい。それからですね、パークボランティア、
うん、
これ名の通りボランティアですね。
うん、
で国立公園ごとに登録をしていて、あの公園行くと解説してくれる人とかいませんか。
あ、いますね。
で、あれやってるのがパークボランティアです。
うん、
あとね、お掃除とかね、そういうのもやってくれてるそうですよ。
うん、
ね、あまり負担かけないように僕らゴミはねちゃんと持ち帰ったらいいなと思いますけれども、
はい。
で、この方々が全国で2000名いらっしゃいます。
うん、
それからですね、利用者にルールを守ってもらうように注意したり、またパトロールもしたりっていう自然公園指導員、
うん、
っていう方もいらっしゃいます。
うん、
それから子供パークレンジャー。
お、お子さんですか。
小中学生の皆さんですね。
うん、
で、まあ一応パトロールもしたりするんですが、
うんうん、
まあ、パトロールっていう名目でこう動植物の調査をしたり、
うん、
自然に馴染んでくれたりね、
うんうん、
っていう風にするようにやってもらってるそうです。
うん、
でね、この国立公園ですけども、
はい、
国立公園の内見っていうのも実はあるんです。
なんかどこにでもありそうなイメージですけど
ね。ここまでお話ししてきた通り、うん、割とね広い面積占めてるし、
うん、
国有地ってだけでないしと、
うん、
思うとね、全県にまたがってそうなもんなんですけども、
はい、
僕の調べた限りなので、もし間違ったらですね、
うん、
そこの県の方々、うちにもあるわいと、
はい、
ぜひメールをください。いきますよ。
うん、
意外とあります。
お、
国立公園の内見、宮城県、
うん、
愛知県、
うん、
茨城県、
うん、
千葉県、
うん、
滋賀県、
うん、
佐賀県、以上の皆さんは国立公園がありません。
結構ありますね。
意外とね。
しかも宮城も。
そうなんです。で、もしかしたら逆にね、うちんとこには本当は国立公園ないぞっておっしゃる件もあるかもしれないんですが、
うん、
例えば大阪、
はい、
大阪はですね陸上にはないんですけども、
うん、
瀬戸内海国立公園というのがありまして、
はい、
そこの海は大阪の部分も含んでいるので、
あ、
一応大阪にも国立公園はあることになってます。
なるほど。
さてこの国立公園ですけども、
うん、
今またですね環境省の方で新しい動きがありまして、
うん、
今日本は観光立国を目指してるでしょ。
はい、
ね、いろんなとこ行ってもいろんな言葉での看板とかを見かけるようになってきましたが、
うん、
この国立公園にもですね外国人のお客さん来てもらおうとしてまして、
はい、
今環境省が動き始めてるんですよ。
お、
今現在国立公園への外国人観光客っていうのは、
うん、
年間430万人いらっしゃってるんですね。
はい、
これを東京オリンピックが行われる2020年に、
うん、
1000万人にしたい。
お、
なんとか2倍以上に。
随分大きく出ましたね。
出ましたね。でもねドドンとこういう大きい数字出してほしいですよね。
うん、
というわけで今年2016年の夏までに、
はい、
国立公園満喫プロジェクトというのを打ち上げます。
お、
名前はね、
うん、
もうちょっとなんとかならんのかなと思うんですけども
いやいや満喫していただきたいという心がそこにこもってるわけですよね。
ね、国立公園満喫プロジェクト。
はい、
このプロジェクトではですね、
はい、
数ある国立公園の中から5箇所を選定しまして、いろんなイベントごとを誘致していくんですね。
うん、
例えばスポーツとか映画祭とか音楽祭っていうのをそこでやると、
はい、
まあ、そういうのやるとねまたたくさん人来ますのでね、
うんうん、
でさらにですねこれまでには入れなかったような原生林とか、
うん、
それから湿地とか、
うん、
特に守られて人が入れないところってありますよね。
はい、
ここも入れるようにするんですって。そうするとね外国人観光客だけでなく日本人にも魅力になりますんでね、
はい、
また多くの人が出かけることになるんではないでしょうか。
うん、
そういうわけでございまして本日は国立公園についてお話をしてまいりましたけれども、
はい、うん、
この週末国立公園に出かけてみませんか
きっと素敵な時間を過ごせるのではないでしょうか
下平さんまでどこかの番組で聞いたナレーションをしてみましたが、
はい、
何のことやねんと思われた方はですね、そんなプロジェクトの中のそんな美術の時間というのを聞いていただくと、
はい、
和田が今何を言ったのかが分かりますそんな美術の時間のパーソナリティの酒井さんもですね、
はい、
この番組のリスナーだそうなので、
はい、
今向こうではがみしているんではないかと何してくれんねんと思われてるんじゃないでしょうか。ぜひともクレームはメールでお待ちしています。
はい、
さあそのメールの宛先をですね、
はい、
今日は主の下平さんにやっていただこうかと思うんですよ。
はい、わかりました。
なぜならば私店長の和田が今花粉症で限界だからです
大丈夫ですか花粉症。
あんまり大丈夫じゃないですよね
まあ大丈夫じゃないですよね。
気がつけばいろんな水分が出ています
わかりました。ではそんな散々な和田店長に代わりまして、今週は私が
お願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがございます。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnai.p、sonnai.p で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
大変助かりました。そこでもう一つ、
はい、
お知らせがございます。
はい、
前回の配信はですね、
うん、
エンディングの後にもうちょっとだけおまけがありまして、
うん、
お聞きになった方も多いのではないかと思うんですが、
はい、
気づかれましたかね。
どうですかね。
怪奇現象が起こっているんですよ。
うん、
あの部分ですね、全く編集しておりません。
はい、
本番収録の後にね、二人して実はこんなのもありまして、ちょろちょろっと喋ってるとこを撮ってたので、うん、おまけにつけてみたんですけども、
はい、
聞き直してみたらですね、
うん、
何かが起こっていました。
はい。
ファラオの話なんかしちゃうから。
やっぱそこ？
まあ、よく聞いていただいて、今週答え合わせはいたしません。
はい。
気づいた方は、メールをください。
はい、お待ちしております。
来週答え合わせをいたします。
はい、
お楽しみに。まだね、会談するには早い気がするんですけどね。
もうね、全然早いですよ。
でもね、怒っちゃったものはしょうがない。
季節一個飛ばしちゃいましたかね。
でも怖いの苦手っていう方大丈夫ですよ。そんな身の毛もよだつようなものではありません。
うん、
あれっていうだけですね。
そうそう、
お楽しみに。
何度か聞き直して、あれもしかしてっていうぐらいですかね。
ね、
はい。
じゃあ来週を楽しみに待っていただいて。
はい、
それではそろそろ本日も閉店のお時間となりました。村内雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。